街に夢を広げよう。 We are the Cork Project 下田 Cork Week。
さて、ドリームス FM では久留米市内の46コークの魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、 We Love コークプロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各コークを特集し、魅力に迫っていますよ。今週は城島町の下田コークの特集です。下田コークは城島町を流れる筑後川の北にあるコークです。下田大橋を渡って城島と久留米市街地などと往来するほか、佐賀にも近く、交通の便がいい港区です。南北に細長く、県道沿いには田畑が広がり、平坦で緑豊かな地域となっています。4日目のテーマは下田港区の歴史です。下田の成り立ちにまつわるお話を下田港区まちづくり振興会の野口副会長に伺いました。
さあ、まず最初の質問ですが、下田港区は地図で見ると久留米市城島町から筑後川の北側に向けてポコッと出ているように見えますけども、こういった地形になった歴史について教えていただきます。お願いします。
まあ、大概の方がご存知だと思うんですが、筑後川自体は今よりも昔はもっとずっと蛇行をしとってですね、で下田のあたりで言えば戦国時代ぐらいまではですね、本流は今の古いちっちゃな川があるんですが、はい、その古いちっちゃな川の方が本流でですね、足塚の北の方を流れていたそうです。
もう佐賀の県境あたりですよね。
そうです、そうです、
はい、
で今の本流はですね、はい、その戦国時代ぐらいにですね、ここら辺の人たちがですね、一生懸命手で掘ったそうなんです。で最初だからちっちゃな川だったんだけど、はい、水の勢いの方が強いんでですね、でどんどんどんどん今の本流になっていたそうです。
あ、なるほど。最初は北側にぐねーってなっていたのを、今
そうです、ね、
橋がかかっている下田大橋のあたりにもう一個実際川を通してたら、そっちの方が大きくなっちゃったんですね。
そうです、そうです。
だからそういう地形になったんですね。ということは昔で言うと南側の方は陸続きだったわけですか。
そうです、そのまま陸続きになってたんですよね。
どうして川の流れを変えてまで今のように筑後川の北側にポコッと出たような地形になったんですか。
ここら辺はですね、堤の殿様っていうのがこう治めてたんですが、はい、その堤の殿様の子孫の人たちがいっぱいいらっしゃるんですよね、まだ。で、そんなその方たちにいろいろこう伺ってるとですね、はい、その頃は九州はですね、文豪の大友氏とですね、筑前の龍造寺とですね、で薩摩の島津が覇権を争ってたそうなんですよね。それでちょうどここら辺は九州のへそみたいなところなんでですね、で用地なんで激戦地だったそうです、はい、
なるほど、取り合うと。
そうですね。でそこで大友の方がですね、ここら辺を抑えようということでですね、で、まあ、大友の今風言えば前線の司令官ですね、前線の司令官として堤の殿様のですね、まあ、定政公って言われる方なんだけども、その人をですね、北からですね、下田の方にですね、派遣をしたそうなんです。だいたい558年ぐらい前の話のようですね。
ということは、まあ、その家来の方たちも結構来られてたんですかね。
そうですね、だから家来の人たちもみんな文豪の方からやってきたんで、今でも下田ではそういう人たちを文豪屋っていうふうに屋号で呼んだりする風習が残ったんですけどね。
そうなんですか。ドイツが今の大分県にあるということですよね。
そうです、そうです、文豪から来たというですね。
なるほど。
でそれからだからずっと堤の殿様がこの辺の筑後地方一円は支配をしてたそうなんですよね、はい、だから今はほら久留米がここら辺の中心なんだけども、はい、当時はですね、下田がここら辺の筑後地方の中心地だったそうです。
そうなんですか。ってことは、お城もあったんですか。
で、堤の殿様がかなりこう広い範囲をここら辺を抑えてたみたいですね。
ってこと
は、堤の殿様自体はですね、なかなかあの領民思いの殿様だったようでですね、うん、で、まあ、このまま戦争しててもいかんなということでですね、
はい、
で、あの肥前の竜道寺とですね、和睦を結ぼうとしたそうなんですよ。
はい、
で、まあ、佐田正国からもう五代後の佐田元公という人、殿様の時代なんだけども、大体460年ぐらい前ですね。
はい、
で、その時に、あの、竜造寺の方からですね、お姫様をですね、和睦の証に、あの、妻に迎えたそうなんですよ、奥さんにですね。
はい、
で、敵方から嫁さんもろたんで、それで大友の方がですね、
はい、
裏切ったということでですね。
なるほど。
で今で言うと大体西牟田のあたりですね、あそこら辺に結集してですね、それで城島を攻めるぞっていうことになったそうなんですよ。
なるほど。
でここら辺は平地なんで一応城はあったみたいなんですが、もうその防衛力はものすごく弱い城なんでですね、
はい、
で先ほど言ったみたいにここら辺の人たちがみんな一丸になってですね、一生懸命せっせとあの防衛用の、まあ、堀ですね、実際は。で堀をこう掘ったそうなんですよ、
はい、
で城島城址に残ってる記録だとですね、幅が10間というふうに書いてあるんで、だいたい18メートルぐらいのちっちゃなその川というか堀というかですね、それが先ほど言ったみたいにもう自然の力で今みたいにドーンと大きくなったということみたいです。
なるほど。そしたらもう攻めてくるから川の流れを変えてまで、
そうです、
はい、南側に堀を作ったわけですね。ってことはもう本当結局その堤のお殿様はどうなったんですか。
で堤の殿様はですね、最終的にあのその、まあ、本家というかその殿様は島津との戦いでですね、はい、島原の方で戦死をされたみたいなんですよね。
なるほど。
なんか沖縄手の戦いかなんかっていう戦いだったそうなんですが、
そうですね、
であとはそのバラバラにその子孫の人たちがですね、
うん、
そのままいっぱい住んでいらっしゃるんですよね。
あ、だから500年以上前に移ってこられた方々が今も下田の地にいらっしゃると。なんか下田が筑後の中心地だったっていうのが分かりますね、そうやって考えると。
そうですね。私もなんか最初その年寄りの人たちに聞いた時はつらこっちゃろうって思ったんですけどね。、
はい、
でやっぱり城島城址なんか見てると、はい、ああそうやったんやと思ってですね。
でお城も、まあ、あったっていうですね、そういう歴史もあるのであれば、
はい、
なんか地域の方にとってはすごく誇らしいことですよね。
そうですね、
うん、こういった歴史ってご年配の方はお知りだと思うんですけど、若い方どうですか、ご存知の方多いですか。
若い方たちはもうほとんど関係ないという世界なんだと思うんですよね。逆にですね、
はい、
下田から出た、もともと下田の出会った人たちがですね、
はい、
ずいぶんその80とかぐらいになってきて、でルーツを探そうというんでですね、年にですね数名ぐらい訪ねてこられますね。
へえ、そういう堤のお殿様の歴史とかをですか。
そうです、そうです。で私のところはここからこの下田というところから出たらしいんだけどっていうふうにですね、はい、訪ねてこられますね。
ってことは今、まあ、ご存じない若い方ももしかするとなんか自分のルーツを考えた時にそういう歴史にたどり着くかもしれないですね。ありました。すごく面白いお話でした。
はい、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、大変面白いお話でしたね。城島町の下田校区、以前は筑後地方の中心地だったそうです。
さて、ウィーラブ校区プロジェクト下田校区ウィーク、今日は下田校区まちづくり振興会の野口さんに歴史を伺いました。明日はいよいよ最終日です。下田小学校の校歌をお届けします。以上、 We Love 校区プロジェクト下田校区ウィーク木曜版でした。